おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
新しい時代、ビートたけし、タモリ、サンマという笑いの担い手たちの登場によりまして、ドリフと萩本欽一という二大巨頭でありますが、旧世代にされていく。はい、まあ、ズバリ申しまして、両者とも急速に数字を落としていくわけであります。そして、ドリフのイカリアは、その、ビートさんたちの活躍を見ながら、やる気を失いまして、志村健との不仲説もありまして、あれほど熱心に打ち合わせをやる方だったんですが、参加しなくなる、打ち合わせに。イカリアは思わずスタッフに言ったらしいんですが、リズムが違うんだよ、リズムが。新しい笑いに馴染めないという、その旧世代の自分をもう感じ始めてしまったという。志村やビートたけし、タモリさんは違うリズムなんだよ。というわけでありまして、1983年のことであります。全員集合、視聴率 9.2%。
わあ、そんなだったんだ、
はい。最低視聴率を刻みまして、37歳でこの番組を始めたイカリア長介はもう50を超えるという、26歳で始めた加藤茶も40を超えた、うん。冷静に見れば決して敗北ではないんでありますけども、ライバルのひょうきん族に対しても、だいたい 5% ぐらいの差で互角の戦いを続けているんですが、何せ前がすごかったもんでありましてね。世の中を巻き込むような流行語やキャラを生み出せなくなった。ドリフはマンネリとか、パワーダウンとか、不仲説、そしてドリフ解散説ばかりが流されることになり、ついに1985年9月28日、ドリフのビバノン温度の流れる中、16年、803回。平均視聴率 27%、最高視聴率 50.5%、最終回 34% の記録を残しまして、全員集合は終了するのであります。はい、そして、ドリフが解散した後、志村健の活躍が始まるわけであります。はい、1986年、同じく TBS であります。カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビを始めます。
はい。
イカリアさん複雑だったろうね。またさらに、1987年11月、単独、志村健の大丈夫だが、これ富士かな?これで始まるわけであります。イカリアはこの気がね、はーっと抜けちゃったんでしょうね。すっかり太ってしまいまして。中本高木は散歩して、その散歩の自由さに感動したそうであります。加藤茶、弱者ですな、この方は。全員集合が終わりますと、2ヶ月間で、銀座で2000万円飲んだっていう。お金使う暇もなかったんですな。
そういうことですか。
皆が土曜日夜8時から解放された時の、気の緩みと言いますかね。それはもう、脱力感いっぱいだったそうであります。
はい、
その中で、たった一人気を張っていたのが、志村健でありました。志村健はこの時一人になりまして、ものすごく不機嫌だったみたいですね。ひたすらコントを考え続けるという、そういう思いに沈んでいたという。志村はドリフから解放され自分のコントに夢中になった。時代はバブル。テレビ局にはバブルな金が流れ込みまして、志村はエキストラ300人というようなコントをやったり、頑張ってひょうきん族に向かっていったわけでありますな。そればかりではありません。1986年4月、そのひょうきん族の富士で、このバカ殿様をやらないかと勧められました。あのシリーズを始めまして、はい、ミュージシャンやお笑いタレントを自分の手で集めて、バカ殿様コント集団を作るんであります。うん、まあこれ、正直にこの作家の方、笹山圭介さん書いておられますが、この頃の、志村健は不機嫌になってスタッフにものすごい要求をしたりして、急ごしらえの志村組、スタッフとはあまりうまくいってなかったみたいでありますね。1988年のことバカ殿様をグレードアップのため、共演者を伊藤史郎、坂井正明など用意するんですが、これいずれも志村さんが蹴ったという。
え?
そうなんですよ。これはもう、喋っちゃった方がいいかもしれませんね。
はい。
これは私も。
お
蹴られまして。
それはなぜ?
もう言っちゃってもいいよね。
はい。
志村さんは、もし食われたらどうするっていう恐怖感がすごく強かったという。 伊藤四郎、坂井正明、
はい、
彼にとってはやっぱり、
まあ確かにそうですね。
新鋭で出てきた武田鉄矢ね、
はい、
お笑いなんかにすぐ首突っ込みたがるキャラではあるんですが、一度でも彼らに負けて自分が萎縮したら、自分に合わせてくれるタレントのみをチョイスしたという、
あ、まあ言われてみればわかりますね、その
雰囲気はね、わかりますね、
はい、
とにかくワンマンになった志村けんでありまして、それじゃ笑い取れねえよって言いながらパーンと台本を投げつけるその顔が、スタッフの噂によりますと、いかりやさんにそっくりだったという。
へえ。
やっといかりやさんの苦悩みたいなのが分かったんでしょうな、うん、そしてそのいかりやさんとの共演を一番嫌ったそうであります。そのくせ目指す笑いはやっぱりドリフなんでありますね、
はい、
ドリフのあの笑いですよね、うん、彼が終生追い求めるのはドリフのあのセットなんでありますな、はい。そしてもう一つ面白いところは、タモリ、たけし、さんまが標榜しているサブカルチャー、そのカルチャーに近づかないんでありますね、
うん、
この続きまた明日のモノネタの上で。